笑福亭羽衣のトロピカル髪型落語。
羽衣さんのポッドキャスト第2回、
はい、よろしくお願いします。
まあ、1回目の武骨な場所とは打って変わって、まあ、1回目はね道場で撮るという、
まあ、なかなかね、その若林さん の試合の風景も見れて
スパーリング、ね、
スパーリングで、
まさか
スパーリングっていうんですか、
スパーリングって言うんですよ。あ、まあ、1回目の、ね、収録、羽衣さんとあの私の、まあ、勤務している道場で実は収録してたんですけれども、あの収録の最中にですね、あの石井さん選手というあの格闘家がやってきてしまって、あのスパーリングを望まれて収録の最中に私がスパーリングをしてしまうという、
まあ、あのあれを見てやっぱりどんだけ若林さんが強いかっていうのが分かりました
強くないですよ。
もうそのね彦市師匠からいろいろ伺ってる若林さん、
随分広めて
る、広めて
どの辺の噂を、
まあ、あの世界レベルの人と若林さん戦ってきた、
戦ってない
で若手で、その話になった時にもう俺らの DVD 作るより若林さんの DVD 作った方がいいとそういう結論になったという、
まああの、はい、まあ、今回はおしゃれな喫茶店からお届けしてるわけなんですが、はい、まあ、ちょっと周りの雑談とかもあるんですが、はい、喫茶店トークということで、まあ、お許しいただきたいと思います。はい、前回はですね、まあ、落語に入門されて、その、まあ、長女さんとか栄、太郎さんとか小安さんとか、厳しいというよりはクラスメートにと一緒にいるような、
そうですね、はい、ここだから少々兄さんと同期ですね、あの1ヶ月ですから、はいはい、で小八兄さんと栄太郎さんが多分1年ぐらい先輩でいたのか、はいはい、で上にまあこちら小兄さんで、だから下にまあ言うたら宮地とか、はい、松尾が入ってきて、本当に今の成金という、はい、みんなやってる11人のユニットのメンバーがそのまま前座楽屋にいるっていう形ですね。
同期というのは前座の仲間、
前座仲間ですね、はい、だから上がこちら小兄さんから下の庄屋ぐらいまで、まあ、本当に友達になってる感じでやったんで、あ、一応寄席ですんで毎日1年365日毎日行かないとダメなんですけども、まあ本当に毎日毎日が楽しいというか、そういう日でしたね。
まあね、全然4年間ですから、まあ、ちょうどまあ大学みたいなのになるんですかね、そうですね、なんかね、キャンプして
も
ね、
まあ、でもそれでも入った時は僕らの時人数少なかったんでね、毎日お茶係といいまして、はい、師匠方にお茶出して口座返しをするという一番 大変な、はい、ところから始めまして、はい、でそれが過ぎて後輩が入ってくると次太鼓係というですね、はいはい、で太鼓を、まあ、叩かなダメで、それもまあね覚えるのも大変でしたけども、でそれが終わると縦前座という寄席をこう進行する係になるわけでね、まあ、それをやったんですけども、やっぱりね、僕はどう見えてるか分かりませんけども、非常に、女芸人が好きでね
時々コードでも言われてますよね。
そうそうそう、女芸人好きで、はい、やっぱこのずっとモテてなかったから、はい、モテたいっていう欲望が非常に、
結婚してるじゃないですかその時、
結婚、女芸人に憧れがありまして、で入った時にですね、まあ、女性の先輩が何人かいらっしゃいましてですね、まあまあ、あの2番非常に厳しく怒られるんですね。で2番太鼓やなんかをね、あの2人でこう叩くんですけども、で打ってる時に「右近さん音ずれてるじゃない」みたいなことを言って怒られた時のその気持ちを伝えたらなかったという
それ女子芸人
萌えです、ね、
かつマゾンみたいな感じですかね、
ド M ですから僕は。だから本来そういうね、あのお店に行って、そういうこと快感を味わおうと思ったら数万円かかるのがですよ、あの落語家になればただで、しかも、
まあ、楽屋プレーが
楽屋で修行もしかも前座の修行もできるという
なるほど、
一石二鳥でね、当時だから双葉姉さんという方と神田蘭姉さんというね、あの非常に厳しい先輩がいらっしゃいましたけども、随分とよくはしていただきましたね。
まあ、でもお美しい、
そうですね、
お二人ね、やっぱり。
でもあと後輩の女芸人もね入ってきましてね、はい、春雨や風子さん、
風子さん
ね、はい、で、まあ、その風子さんが後輩で教え、僕がいろいろね、あの太鼓やお茶やなんか教える他から怒られるんですね、他の先輩が、ほんででも僕は間にその上の怒る人との間に入ってるから、直上が怒らないとダメっていうことがありまして、それを僕が守ってあげるみたいなことがありましてそこがまたなんていうかね、惚れられてるんじゃないかみたいな
そう妄想に入ってるじゃないですか、ほとんど。
ありましたね。だから本当に学園にいるあの 女子みたいな目で見て、
学園、まさに学園ものですね。ですね、
前座学園です。
前座学園、
芸協
学園、前座学園、いいな。で、さっき最初に名前が上がったあの少々さん、小林さん、はいはい、栄太郎さんと、前座時代に今ねじ回しの会議のスタート
で、ね、はい
はい、今となっては実は割と歴史的なことだったんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、
結論としては
僕らが入った時にやっぱり芸協でそんなに新作をやってすごいって思う方がやっぱり今の今助師匠ぐらいしかいなかったんで、やっぱ俺らはこれで新作でっていうふうに思いまして、
まあね、芸協もともと新作の芸協みたいなキャッチフレーズあったんだけど、ね、まあ、新しい世代には落語業界の方が多かったみたいなイメージだったんです
よね。そうですね、始めようって言ったのは栄太郎兄さんやったんですけど、ね、でみんなを誘って始めたと。でその時も稽古の方針がやっぱまず最初に台本をみんなで回し読みすると。で台本段、
そんなことしてたんですか。
最初多分第1回目ぐらいは今助師匠が最初みんなに指導してくれたんですけど、どうやって、
指導あったんですか。
僕らでみんなで今助師匠にちょっと僕ら新作作ったこともないですし、なんか教えてくださいって言うて、ほんならまずそうやってくれたのが台本をみんなで、まあ、読んだりとかしてですね、声で出して読んでみて、なんかそのポイントを言ってくれたりとか、であと作り方みたいなことを指導してくれたんですよ。でそれをだからそれは第1回だけ今助師匠にそうやって教えてもらって、それ以降は自分らでそういうことを続けて、うん、だから4人で、まあ、僕の家とか誰かの家に集まってみんなでそういうことをやると、でそれを会の前にやるっていうのをやってきたんですよ。でやっぱりその中でもみんなね、新作を作ってみて作り方っていうのは変わってまして、大体まあ新作は発想プロットというね、あらすじができて、そこにセリフを入れていってそれを覚えるっていう作業なんですけど、小井八谷さんの場合は台本がなかったっていう、全部メモ程度というか頭の中にあってやって、ほんでみんなで見せ合って一人ずつここもっとこうした方がいいよとか、こういうギャグ入れた方がいいよっていうことを言い出すんですけども、こういう八谷さんのだけはみんなよく意味が分からなかったっていうのが、
まあ、新作を試行したわけじゃなくて、まあ、声をかけられたからやったみたいなことをおっしゃって
たんですよね。だから栄太郎兄さんですよね、発起人は。まずは栄太郎兄さんがやっぱり新作を、僕もそんなに新作と古典の違いも分からなかったぐらいだったんで、
まあでもね、漫画の原作とかやられてて、物を書くのはされたわけです
よね。作るのはまあまあ一番その中では多分慣れてた方だと思うので、
まあ、少々さんもね、新作執行はあったわけですからね。
まあそのね、翔太師匠に入ったっていう、そこがやっぱりねじ回しの会っていうのが原点でしたね、その僕らの。でやってたら、前座はでその会をやったらいけないみたいなのが芸協でやっぱありまして、はいはい、でちょっと上の市長から怒られて、でじゃあその2つ目の人がやってる会に僕ら出てるっていう体にするということで亀ジャニーさんに入ってもらって、
それで亀さんが入られるん
です
ね、
で、まあ、亀ジャニーさんのプラスあと前座が出てますよっていうので宣伝を方法したというのがありましたね。
亀井さんは、まあ、恩人なんだよね。
そうそう、だから
ねじ回しにとっては
やってます。でも、まあ、その亀井さんはそんなに今は古典、まだ新作をやってないでしょうけど、まあ、その時はそうでしたね。まあ、だからそこからずっとやってきて、でみんなが一応みんなの目標として2つ目の広めでできる新作を作ろうっていう、だから10分15分ぐらいの新作で、しかも寄席でおじいちゃんおばあちゃんから子供まで受けるものを作ろうっていうで作ったんですけど、まあ、小平ちゃんさんああいう状況ですから、あれがおじいさんおばあさんに受けると思って作ったのかどうか分かんないですけど、一応みんなそれを目標にやって、
寄席での武器を作る
んですね。で4年目でみんな2つ目になるときに、まあ、一旦終わろうって、本当は僕も少々兄さんも多分終わりたくはなかったんですけど栄太郎兄さんが終わるっていうから、じゃあしょうがないって言って、ほんで後に残るんで、小井八郎さんも一人でやるっていうから、ほんならまあ後に残った僕と少々兄さんで、ほんなら続けましょうかって言って2人で少々公認委員会って言って、
それがサバノイの会につながっていくわけなんです
か。ずっと2人で残ってやって
、じゃあねじ回しの
もう後番、まあ、残された番ですね。
残された番
で、まあ、2人だけでやっててもあれなんで、じゃあ作家をね来てもらったりとか、そういうことでなんとなく変化をつけていったっていう感じですね。
なるほどなるほど。ずっとサバノイでやられてたのが、去年から一昨年からですか、中野の桃園会館。
そうですね、
はい、今度、ね、21日にあるんですよね。
そうなんですよ、21日にね、
11月21日土曜日の、これ夜、
これ昼間ですね。 これ昼間です、ね、昼夜公演なんですけど、はいはいはいはい、昼間に、はい、少々右近新作落語会、
はい、これあくび亭、
これがですね渋谷駅から徒歩、まあ、数分のところで、まあ、大江戸あくび亭っていうのがありますので、はい、検索していただいて、はい、来ていただいたらいいかなと思うんですけど、
1時半会場2時開演、
昼間なんでねちょっと、はい、まあ、土曜日ですんで、まあ、もし来れる方はと思います。ほんで僕はこれ一応新作ネタ卸しを1個して、はい、今少々兄さんの新作であります、はい、メダカ裁判という新作、
メダカ裁判、
少々兄さんの作った新作があるんですけど、はい、それを一応僕をやらせてもらおうと思って、
ネタ交換ですね、
で僕だけがちょっとネタやらせてもらう、
なんか少々さんはネタ卸ししないって言ってましたけど、
少々兄さんは多分もう最近売れてきましたんでいろんなところでネタ卸しの会があるから、はいはい、間に合わへんらしいんですね。
なるほどなるほど。
だから渋谷落語なんていうそう大きなところでネタ卸しとかしてますんでね、はいはい、でまあ、ちょっと僕少々兄さんは多分得意ネタをやると思いますね。僕はその挑戦するネタを2席を一応間に合えばやらせてる。そのやっぱりね少々兄さんの台本を僕送ってもらって、メダカ裁判っていうね本当に少々兄さんがやった面白い落語なんですよ、子供がいっぱい出てきてね、それをやっぱりあのそういうテイストをちょっと勉強しようと思いまして。
なるほど、でも少々さんの新作、作られた新作って、まさに少々落語で、
そうですよ、
まあ、顔芸というかあの独特のあの、
そうですよ、
顔ごとネタに入ってるじゃないですか。
いやそうですよ、だから
大変ですよね。
いや大変というか僕はだから表情がないですからまた何らかの工夫をしてっていう。なるほど。やっぱりねあの台本読んでても面白いんですけど、うん、子供のセリフね、はいはいはいはい、ちょっとした子供の、メダカがあの死んでそれを小学校の教室内で裁判するみたいな話なんですよ。だから今のねソロモンの偽証を先取ったあの感じなんですけど、
なるほどなるほど、
それがちょっと僕に合うのかどうなのか分かりませんけど、それをちょっとなんか、
まあ、ちょっとこれは楽しみですね、チャレンジング、ね、
チャレンジしてみようと。
これあのカーラバン乗ってないんですよね。
カーラバンこれね乗ってないんで、はい、ネットで検索していただいて、ツイッターやなんかで、はい、アップします、ね、
ちょっと新作マニア、移行マニア、少々マニアがちょっと注目の、
はいはい、1月21日土曜日の昼、1時半会場2時開演ですので1000円ですんでね、
はい、桃園会館の会が日比谷に出張して行われるという、まあ、あくび亭もね、あの年内で閉まっちゃうということなんで、行かれてない方はこの機会に行っていただくといいんじゃないかと。
多分ねあの貸し席しかこれでやらないんで、これでね最後になるかと思うんでね、
はい、この夜は、
夜は僕はあの福岡佐向兄弟会といいまして、はい、おととしの小福で佐向っていうのがですね、はい、最近入門しましてね、彼と
最近にもされた
んですよ、松竹芸能の光こけという漫才師やったんですけども、彼が引退して、はい、まあ、落語家になりましたので、はい、これと二人会をやりますので、はい、これも18時半会場19時開演で、はい、お江戸あくびって1000円ですので、ね、はい、まあ、これ多分古典落語をやると思いますので、はいはい、ぜひ、まあ、光こけのファンの方も松竹芸能のファンの方もぜひ来ていただきたいと思います。
向こうマニアは昼夜で来てほしい、
昼夜で来ていただけたら、はい、そうです。こっちの夜の方はだいぶ売れてるんですけど、昼間はあまりちょっとまだ、
ね、これで来てほしいですね。そうですね、ぜひ、はいはい、
ちょっと遠いですけどね、はい、なんかの、まあ、そういう感じです、ね、はい、
あの会の宣伝したところでついでに、はいはい、近々の会の告知などありました、はいはい、この会の次の日が、
次の日が
炎上落語塾、
はい、これが一応僕があのチラシ上トリになってますけども、まあ、トリが多分入れ替わって席々って栄太郎兄さんがねトリになりますので、
なんか理由がこれは、
これはあの地方でいい仕事があったから遅れてくるということ、
間に合わないかもしれない、
間に合わないで変わってくるということで、でまああと炎上師匠、無月亭清丸師匠、今をときめくさん言ってスイカ姉さんが出ますので、ね、
はい、あとこれコインさんがね、あの初参加なんですよね、なのでコインさんも新作やるってことですよね。
そうですよ、多分
どんな新作やるんだろう、コインさん
ほんまですね、はい、
ちょっと楽しみなんですよ、
前座ですからね、まあ、そんで、まあ、詳細はあまだ今ちょっとないですけども、はい、まだ、ね、
はい、まあ、でも前座の新作が消えるという意味では、まあ、貴重な、
そうなんですよ、はい、でね、これやっぱり終わってからみんなで縁になって、炎上師匠がみんなの批評を客前でしてくれるんですよ、は
い、
でお客さんも
厳しいことも言われますよね、
でお客さんもこの新作もっとこうした方がいいよっていう意見が飛び交うんでね、みんなで新作を作っていくっていう考えで、はいはい、やっぱりお客さんの意見も取り入れつつできるという、
そうですね、僕はあの1回目から欠かさず言ってるんですけど、はい、なんかちょっと後々伝説になるような回なのかなと思ってるんですけど、ね、
そうですよ、はい、お客さん参加でみんなが作るっていうね、はい、 そう、まあ炎上市長ももう年ですから、
はい、いやいやいやいやピーピーピーって、
まあこれでね、はい、ぜひ多分炎上市長もなんかネタされますんでね、
そうですね、
楽しみに、
はい、まあ、清丸市長と炎上市長がね、一日やりますからね、
来ていただければ、はい、
そして、続く24日ですか、
はい、これがですね、はい、笑福亭右近単独ライブってしますね。あのサブタイトルは物語ができるまで、11月24日火曜日の6時開場、6時半開演ということで、はい、カフェライブワイヤー、
新宿ですね、
新宿のね、新宿3丁目から、ちょっと行ったとこでね、ありますんで、これチケットが前売り1500円、当時2000円で、その後打ち上げも別途ついていきますんで、
は
い、よかった
ら、これは内容的にはこれまあ企画的には変わってますよね。
そうですね、一応は、まあ、新作落語を3本っていう感じなんですけれども、
3本、
はい、まあなんかね、その昔やってました小説落語みたいな、はい、っていうものをやってまして、僕の
小説落語好きだったん
です、はい、ありがとうございます、はい、僕の人生を語るというね、はい、でいろんなテーマに切り込んで、お笑いであるとか、はい、物語漫画であるとか、はい、そういうものを切り込んでやるんですけど、今回多分一応主催者が、はい、杉江真っ恋さんという書評家の方らしいんですよ、はい、でこの方が一応プロデュースなんで、はい、その文学的というか一応物語作りとは何かみたいなことに切り込んだ、話というか、僕が漫画原作をやってた時の、
トークコーナーもあるわけですね、アフタートーク
トークコーナーと、で漫画原作編というかですね、師匠性落語の中の漫画原作編という、はいはい、漫画原作をやってた時のことを思い出しながら、その物語とは何かというようなことを落語にしたお話を一席させていただく予定ですんで、
これはまあ向こうさんならではの、
そうですね、
まあ、回っていう感じですかね、これはね、やっぱね、
ちょっとその笑い的にはね、まあ、少ない部分はあるかと思いますけども、はいはい、なんかそういう、絶対ものづくりに関わってる人であるとか、はい、編集者の方とか作家の方とか、まあ、お話が好きな方は絶対楽しめる、うん、絶対心に響くものができると思いますんで、ま
あね、普段の右近さんとはまた違う、
まあそうですね、
私落語もねそうでしたもんね、2011年12年からですかね、2年ぐらいかけてやられた、私笑福亭右近中村義雄という落語という、ね、4回の、
そうですね、はい、だこれが、爆裂急変といってお笑い芸人としての僕、はい、それで漫画原作者としての僕、はい、であとは、まあ、落語家としての僕、ほんで結婚とか出産をテーマにした人間としての僕っていうテーマで4回に分けてやったんですけども、はい、まあ、それ の、まあ、物語編を、まあ、今回やる、はい、ここでやるっていう感じですかね。
これ聞いたことない方にはぜひ、
ぜひ
聞いていただきたいと僕は思っております、はい、
お願いいたします、はい、まあ、そんなとこですかね、
はい、はい、
まあ、前座がはね、そうやって楽しい、まあ、ねじ回しの会から、はい、やって4年間やって2つ目で、はい、まあ、こういう感じになりましたけど、はいはい、今やっぱりこの2つ目になって思うことっていうのは、やっぱ新作落語と古典落語、僕両方やってきましたけども、はいはい、やっぱり両方やってきてよかったなと思いまして、両方ともにいい影響を与えるっていうか、はい、分かる部分もありますしね、
はい、向こうさんの場合はね、東京と上方と江戸落語の間にもいるっていう、まさに特殊な、
非常にそこも苦労はしましたけどだから自分っていうものは何なのかっていう、より自分探しをしないとダメな落語家ですからね。でも自分っていうものが何かっていうことを探すっていうことは、落語っていうものは何なのかっていうことを探すことでも、まあ、あると思うんですよ。でやっぱり、やって、でもほんで特にずっと話かなった時意識してなかったですけど、やっぱり六代目松鶴師匠から続くうちの師匠の笑福亭の、はいはい、そういうのも知らず知らずのうちになんか受け継いでるんやなっていうのはやっぱ思いましたね、
まあ、伝統つながってるってことですよね。
そうですね、だ物、そうそう、だから新作を作って、僕は年取って入門した時に手から新作落語を作り出しましたけど、そこの時にやっぱり漫画原作やってたこととかっていうのがずっとその僕の身になってるなっていうのも思いますし、でお笑いやってたことが落語の演者として身になってるなと思いましたし、だからそういう点でもやっぱりずっとつながってるなっていうのを感じますね。
だからあれなんですよね、その芸歴という意味では、落語のキャリア、落語としてのキャリアプラス9年なんですよね。
そうですね、うん、
もう随分長く、
いやもう随分芸歴創作歴は長いですね。
そうですよね、まあ、物ってやっぱ作り続けていくのはやっぱり大切だし、でもその分それって大変なことですよね。
そうですね、またその間作り続けてる間に時代も動きましたし、うん、はいはい、僕がだから漫画で講談社の逆漫画新人賞を取った時から、はい、あの随分ね、その メディアも変わっていったし、テレビというものの概念も変わってきたやろうし、はい、っていうそれぞれに合わせ、その時代時代に合わせたものを作るっていうのはね、あの一応気をつけては来ましたけど、そのでも そういうやっぱり時代に変化するものを敏感にやってきたからこそ、あの古典っていうずっと変わらないものにもまた魅力も感じますし、 でもその中でやっぱり炎上師匠と出会えたっていうのはやっぱすごく僕の中で大きくて、あのやっぱその入門するまでそんなにちょっと存じ上げなかったんですけど、入ってからやっぱこうやってよくしていただいて、ずっと作り続けて、あの年まで作り続けてるっていうことがすごい励みにもなりますし、だからせめてそこに近づけるように頑張ろうと思いますしね。
あの栄太郎さんとか右近さんが炎上落語塾に出た時に、あ、これって実験落語とねじ回しがクロスした瞬間なんだとちょっと思ったんですよね。
あ、そうですか。
で全く別に炎上ショーとかの流れとは別に、芸協の新しい流れとしてできたものがねじ回しだったわけじゃないですか。
そうですね。
そこから小屋さんみたいな突然変異みたいな自然の方が生まれるムーブメントだったものが、その前のムーブメントだった実験落語の流れとこう自然的に出会ったっていうのは、ちょっとまあ落語歴史的ロマンみたいなことを感じたんですけどね。
僕その実験落語はちょっとあの存じ上げてないですけど、
はいはい、やっぱりお客さんとしては言ってないんですよ、その歴史の本とかで読んで。
そうですね、だからやっぱりそう最初だから今助師匠に僕らが新作の作り方みたいなのを教えていただいた時に、やっぱ今助師匠炎上師匠からの、なんか学んでそれで僕らに伝えてくださったと思うんで、なんかその辺でやっぱ近いものはあったかなと思いますし、でもやっぱり炎上師匠と出会ってまだまだもっと、練って作らなあかんなっていうのはよく分かりましたね。
あの大阪 その創作落語の方とかって意識されますか？
はい、いやもうあの随分お世話になってる方もいる、食で玉兄さんという方
が、はい、
お世話になってまして、はい、その兄さんからもいろいろ教えていただきましたし、はい、まあ、大阪には食で陣地師匠とか小春団地師匠という方が、ね、いらっしゃって、はい、そのよく勉強に行かせていただいて、はい、会にも出していただいてね、はい、作り方っていうのを見させていただきましたけど、やっぱり見てて思うのはみんなすごく古典が好きだっていうのがありますよね、うん、そので古典っていうものがベースにあって、そこから、まあ、映画であったり小説であったり、うん、別のジャンルのものを作って新しいものを作っていくっていう、だから結局ずっとつながってるもんなんやなっていうのはやっぱり感じますよね。
あの上方の若手の新作家っていうと誰あたりに注目されてますか？
僕はやっぱりあの月亭太夫さんが、
太夫さん、はい、
本当面白いなと思います
。面白い、どんな、
月亭太夫はやっぱり彼も元お笑いですから、お笑いチックなお笑い要素がやっぱり入って、お笑いの要素が入ってる新作落語っていうのはすごくあの初心者に見やすいっていう利点があると思うんですよ。なんかみんなあの落語よりはお笑いの方がテレビやなんかで見慣れてますから、そういう設定であったりお笑い的なアプローチの仕方っていうのが絶対そのね、あの初めて落語を見る人にはいいと思うんで、そういう点でも月亭太夫は大阪ではすごい。
ああそうですか、はい、東京のじゃあ新作マニアは上方、はい、大阪に行った時には月亭太夫さん
はちょっと月亭太夫、そうですね、やっぱ月亭はすごいいいですね。月亭天使さんっていう、
あ、月天使さん
女性でね、大阪でも自分が当たってるんで、はいはい、その二人はやっぱいいなと思いますね、
この二人もチェック、
チェック、大阪行ったらチェック、
チェックですか、まあ、月亭ね、UFO 師匠とか
もいらっしゃいますよね。やっぱりまあ大阪はやっぱ古典、やっぱ本当に笑いの文化ですから、やっぱりそのきっちり絶対笑いっていうものを突き詰めていって新作に行き着いた彼らだと思うんで、
どうなんでしょう。でもなんか、まあ、東京にいると上方の今の状況はマーチまだ分からなくて、CD とか DVD が出てることは分かるんです、上の人としては分かるんですけど、どうなんでしょう、上方はやっぱりまだ古典の方が強いんでしょうか。
古典 っていう、まあ、古典その落語界自体においては多分そうなんでしょうけど、もっと広い目で見たらやっぱり非常に落語を聞きに来るっていうのが一過性のもんっていうか、チリとテチンのあのブームでやっぱりまあ繁盛亭とかがすごく入お客さん入ったらしいんですけど、そんなにやっぱり、方々で東京ほど方々で会話やってないっていう、
まあ会話少ないですよね東京に比べると。まあ東京は極端に多いっていうのもありますけどね。
だからやっぱり大阪の人みんな東京に出てきたがりますよね。なんか
少々さんと2人で大阪でも会、ね、定期的にやられてるじゃないですか、あんなのは どうなんですか。
あれはまあ反応は、まあ、まあ少々兄さんはね関西学院ですから大阪に友達もいっぱいいますし、まあ、他のお客さんも来てくれますけど、反応はすごくあったかいですね。だから僕は最初前の回で話した大阪でお笑いをやってた時っていうのは多分お笑い番組出た時もたまに東京からのお笑いの人が来るんで来てたんですよ、まあ、当時で言ったらクリームシチューさんとかも今で言うそのすごい方たちが来られてたんですけど、やっぱ大阪関西の反応っていうのはやっぱりちょっと冷たかったっていうか、面白い、
笑わない、
関わらず東京のもんが来たっていうのがあったと思うんですけど、今は全然そんなことないっていうか、すごく東西が近くなったなっていうのは感じますね。
まあ、本当にあれですよね、若い人はあんま関係ないですもんね。
そうですね、でもやっぱりそのどっちが大阪か東京か、どっちが落語が盛り上がってるかっていったら東京が盛り上がってるようには感じますね。まあこっちで今2つ目っていうようになって、はいはい、今やっぱり、これね皆さん聞いておられる方がおると思うんですけども、はい、ここで個人的なアピールっていうかね、個人的にやっぱりみんなに訴えたいことっていうことは、これ冗談に思われるかもしれませんけど、もう手を伸ばせば届く人の異性として僕を女性の方を見てほしいっていうのがありますね。
何を言
って、今まで真面目な話してきましたけど、一応それだけはちょっと一個だけアピールしとこうかな。モテたいっていうことです。簡単に言うと、
そんなさっき神さんの話とかしといて、そんない
やいや、でもそれはね、もう男のロマンですから。
男のロマン、
周りがみんなモテてるのを見てますから。
それはやっぱ釣り子一門ならではのエロ話につながる感じなんでしょ
う。エロ話はね、さすがにここではもうイメージがありますのでしませんけども、モテたいっていうのはモテたいですね。いやいや、それはほんまにこうやってね、せっかくこういうね喋らせていただけるんで、それではほんまにアピールしたいっていうか、
個人的にアピールしてくれと、
そこはそうそうしてほしいですね。決して危険な存在ではないっていうこんなこと言う時点で危険な存在なのかもしれませんけど、全然例えば2人で飲みに行くぐらいはねいいと思うんですよ、ね、結婚してますけども、で全然そういうのは僕は誘われたら行きますんで、ね、だから手の届く存在やっていうことをやっぱりこれ聞かれてる女性の方は思っていただきたいと思います。18歳から50歳、
50歳なんだ
ぐらいまで、まあ、ちょっと超えても、はい、そのぐらいまで、ぜひそうあってほしいな。
お相談と、
そこらどうなんですか、若林さん。
どうなんですかって。やっぱね、娘がいますからね、僕はね、やっぱね、そこは。
なるほど。やっぱその辺は固く。
まあそうですね。なんとも言えないですけどね、何があるか分からないですからね、人生は。
そうやっぱりね、非常に周りがモテてますからね。
だって周り独身ばっかりじゃないですか。
独身ばっかりですけど。まあでも結構。
まあ成金メンバーそれはモテますよね、今やっぱり。女性のお客さんも増えてますし、
だからそういうところで、例えば枕でですよ、こういうことを今別に僕何もエロいこと言ってないじゃないですか、モテたいって言ってるだけやのに、それを枕で言うだけで、あ、なんていやらしいんやって目でみんな見るんですよ。それをやめてくれと、それ当然なことやと。で、
だから一男性としてはね、それはモテたいですよ、それは。モテた方がいいですもん、それね。
まあ、でね、イメージもね、ちょっとそういうエロいとかっていう噂が立ってるらしいんですよ。だから決してそんなことないと。
まあね、右近さんの書かれた 原作書かれた漫画じゃないですけど、性的人間
ですから、ね、あれはねフィクションです。まあ実はもうこうやってますけど半分ぐらいフィクションですけど、で最近やろうとしてるのはやっぱね、女性は可愛いものが好きなんで、だから、まあ、そのイメージも今までエロいとかで悪いですから、猫好きっていうキャラを、ね、しようと思ってるんです。
作りじゃないですか、それ。
もう実際猫をね飼ってますしね、はい、嫁が、ね、猫の本とか出す、猫
を三島
でね、今別居中の猫好き一家っていうことで、で猫と一緒に写ってる写真をなるべくアップするようにしてるんですよ。で、羽織の紋も猫の紋にしようと思って、この小北店の五枚笹という由緒正しい伝統の、まあこう決してですよ、
決して
猫の写真というか猫の絵を描いて、それを着物屋さんに持って行ったんですよね。これを紋付けてくれって言ってね、で今度それ出来上がる。
そうなんですか。出
来上がる。だ猫の紋して、
で猫の新作作るのがダメじゃないですか。
そうなんですよ、
古典も猫のやつ。
猫ね、猫だから猫ただとかそういう猫の災難と違って、もっと猫を愛するような、
はい、愛するようなやつね。
遠慮師匠がね、狛犬のもうやってますから、可愛、はい、はい、可愛い、可愛いって言って、遠慮師匠に
遠慮してますから、月亭天使さんが元猫っていうなんか新作やられてるらしい
ですね、はい、そういうのをやっていこう、はい、動物好きってやっぱイメージいいじゃないですか。それは
でもそれ言っちゃったらイメージ途端に悪くなってる気がするんですけど、
いやまあでも動物はね、はいはい、好きで、はい、そうやっていこうかなって、それが最近の目標ですね。やっぱもうクリーンで、エロくない、しかも手を伸ばした届く男性でありたいっていう
動物王国ウコウと、
そうそう
そうそうそうそう
めっちゃちゃんと猫ったり言うて、なんか戯れてんのって絶対その女性に好かれると思うんですよ。どうやったら女性好かれますかね。
なんか番組の趣旨が変わってきてる気がするんですけど、
まあ、それだけ
三島にも変わられてるんですよね、
はい、三島はだから月5日ぐらいですね、こっちでいろいろね、小さい、
まあ、仕事はねやっぱありますからね、
で三島に、そうですね、
三島でも会やられてるじゃん。
三島はそうですね、三島の会やったりとかで、まあ、あそこでね学校公演なんかも行かせていただいて、はい、
でまあ、三島でもいいとこですよね、
まあ、新幹線止まりますしね、で新宿からやったらバスで大体2時間ぐらいでね、
そんなもんですか。
1600円700円ぐらいで行ける。
近いですね。
そうなんですよ、
思ったより。
だから通えるのは通えるんですけど、まあ、ちょっとしんどいから
も
とも
と。でも猫好きなんですか。
猫はまあ好きですね、
まあ、犬派か猫派か
というのは猫派ですね、まあ、小さい時から飼ってましたで三島でだその2つ目になった時に、ええ、もともとでも地方っていう考えもあったんですよ。その2つ目になった時に、僕の時はやっぱり今みたいに連着艇も獅子座もないですから、
場所もないですからね、
本当に舞台がなくて、で2つ目になってすぐもう月にその落語できる場所が1個か2個ぐらいだったんですよ、うん、はいはいはい、これはあかんと思いまして、
極端に仕事が減っちゃうわけですね。
で名古屋の大須演芸場に、
あ、大須行かれてましたよね。
そうそうそう、住もうと思いまして、
楽屋に、
当時はね今の体制と違って本当に古い木、その楽屋に芸人が住んで、もう寝泊まりして朝起きたらそこが舞台で1日2回公演なんですよ、うん、で、まあ、お客さんが1日に平日やったら4人とかね5人とかの劇場でね、うん、でそれが2回回しと、でだそれを僕なんて暇でしたから月20日間ぐらいそこにおったり。
20日間、はい、ほぼ住んでますね。
そうそう、だから どんだけこっちで何もなかったかっていうことなんですけど。
そうなんですね。
でもそこがね楽しくて、
ブラックショーとかとも仲良くなられて、
隣の部屋が快楽亭ブラックショーでこっちの部屋が桂陳年ショーという、そんな二人に本当お世話になって、
なんかブラックウコーと並ぶとちょっとエロいイメージになるような気がするんですけど、
そこでカッポレを僕がいつも踊ってたんですよ、寄せ踊りっていうね、でそのカッポレをブラックショーが見て、こんなに下手なカッポレのやつは久しぶりに見たって言って方々で言いふらして、ほんでどんだけ下手かをみんな見に来てくれたっていうくらい下手やったと。まあ、でも大須演芸場は本当にお客さんが帰ったらもうおしまいっていうか、ゼロになったらもう幕が閉まってその日の興行が終わるんで。
なるほどなるほど。
そこで僕はトリを取ったことがありまして、
結果的にトリになった
と。トリになった。僕が終わった後礼したらもう最後の一人が帰っていったんで、どこどこどこって追い出しがなって幕が閉まったと。だから大須でトリオとなってね、
まあ、 ね、あのいろいろあったとは思うんですけど、いかにも園芸らしいというか、学校らしいというか、おおらかな良き時代だった
のです、ね、その最後の時代ですね、最後の大須園芸場に折れたっていう、
まあね、それ経験したのは大きいですよね。
そうそうそう、
しかもその一回行ったりするんじゃなくて、まあ、ほとんど住むような状態
で、ね、名古屋だから、名古屋がやっぱり僕はすごく好きですね。
あ、
まあ、大阪でもなく東京でもない文化って、
まあその、まあ、いわゆるポジション的には右近さんの立ってるポジションの近いのかもしれないですね。
そうですよ、だから東京でもなく大阪でもなくっていう、僕の存在価値っていうのがここやなって思って、
まあね、あの大須は綺麗になって再開しましたけれども、どうですか。
いや、再開してからは多分行けないでしょうだから、まあ、今までが、ね、真面目にやりだしたってことですよ、今までがもうそのすごくもう設定も含めて、もうアバウトな感じでね、そこにいらっしゃった足立設定っていうのが、はい、まあ、六代目松鶴師匠と、まあ、近しい、新潮師匠なんかも近しかったっていう、随分そこから思い出がありました、
まあ、芸人さんには愛された寄席ですよね。やっぱりいろんな方も見てもあんま悪く言う方いないですよね。
いやいや、いい寄席でしたね、だもうびっくりするぐらいの負債を抱えて、ああいうことになりましたけど、僕らにはちゃんとお金は払ってくれて、ご飯もご馳走してくれました。
僕も一度だけ行ったことはあるんですけど、なんかこう癒される感じはありましたよ ね、
ね、
昭和のというか、
もうその楽屋にね、いっぱい落書きがあって、
ね、あの伝説のさんま
さんの、ね、市長の、でこう落語もすごいやりやすくて、落語も新潮市長の6代目も出たんやなって思いながら出てましたね。
まさに伝統ですもんね。
でもう本当に一人持ち時間長いですし、はい、ルール無視ですから、あのもう初っ端トップでラクダをやったりとかもう何でもありなんですよ。
一人目でラクダ、
一人目でだから、で僕がやって、なんか三木地先生っていう駒の人が出るんですよ、はいはいはい、でまたその後落語家やって、ほんでその後腹話術の人が出るんですけど、その腹話術の人が駒の人なんですよ。この人が別の名前で腹話術もやるんですよ
2回出
るんです
よ。すごいな、
どんな寄せやねんと思
う。すごい
な、また同じやつ出てきたみたいな。ほんで最後快楽亭ブラック師匠が出てきて、もうエロいことをいっぱい言うて終わるというような寄せを、
とんでも落語家みたいな寄
せですね。ほんまですよでその名古屋のおじいちゃんおばあちゃんがびっくりするというね、あブラック師匠の下ネタに、そんなんでしたね。
逆に今となってはまた行ってみたい感じはありますよね。
そうですね、
もう多分もうできないでしょ
う。もうすごく綺麗になって、ね、うん、
別の場所でやってもまた別の空気になっちゃう
んですよね。
まあ、あのぼちぼち時間も2回目終了な感じになってきたんですが、はいはいはい、年末は、年末とかはやっぱり三島で過ごされるんですか。
いやいや、まあ、年末はですね、26日に、
大成金
が、はい、それが多分最後のお祭り的な成金の1部、はい、2部、3部で、はい、僕は2部で、こちら小谷さんが取りで、はい、一之輔師匠が、はい、ゲストの会で、はいはい、それまたチケットありますんで、はい、よかったら。3部はちょっともう分かんないですけど、松尾城の
時は右近さんの出られてる会に行かれれば、あの右近さんが売ってるということですね、
そうですね、僕が、はい、持ってますんでよかったらご予約ください、はい、でそれ年末それ終わって、まあ、まあそんなね、そうですね、年末年始はちょっと家族で過ごすか分かんないですけど、栄太郎兄さんと一緒に過ごしたい。
なんだそりゃ、なんだそりゃ、あれ前同棲してた
と、前同棲、僕の同棲相手の栄太郎兄さんとは
まあではまあ、あくび亭に行って、はい、落語塾に行って、はい、でこの物語ができるまで、はい、24日に行って、はい、で、はい、まず大成金で今年締めくくると、は
い、っていう感じですね、
はいはい、
またあの渋谷落語も、はい、12月も出ますんで、はい、そちらの方でよかったらしてください。日程今あれですけど、
はいはい、まあ、第2回はこんな感じでお越したんですが、はい、不定期更新ですが今後もまたお願いしたいと思います、はい、
ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。